今日お読みしましたルカの福音書の10章の38節からのところには、有名なマルタとマリアの姉妹について書かれています。イエス様はエルサレムを訪れた際ですね、今日の聖書38節のところを見ますと、ある村というふうに出てくるんですけれども、エルサレムから 3,4 キロほど離れたベタニアという名前の村にありました、このマルタとマリアの家をよく訪問なさいました。今日の箇所にもありますように、そうした時にですね、マルタとマリアは一生懸命イエス様を歓迎したわけなんですけれども、今日はマルタとマリアというタイトルをつけましたけれども、同じ家庭で育ったはずの姉妹が非常に対照的な行動をとっているんですね。そのことをこの福音書の書いたルカは注目しています。どういうことかと言いますと、まず39節を見ていただくと、妹のマリアの方は主の足元に座ってその話に聞き入っていたというふうにあります。でこれに対してお姉さんのマルタはどうしたかと言いますと、40節、いろいろのもてなしのためにせわしく立ち働いた。片方は座って静かにイエス様のお話を聞いていた、もう片方のお姉さんの方はですね、立ってそしてせわしく立ち働いていた。非常に対照的であります。聖書の中にもヤコブとエサを対照的な兄弟が出てきます。石原慎太郎と裕次郎というのも対照的かもしれません。ちょっと古いでしょうか。いずれにしましても、私たちはこのマルタ・マリア2人の姉妹の様子を見ますときに、同じように同じ家庭で育って、同じようにイエス様に愛され、そしてイエス様を愛している姉妹なんですけども、そのイエス様に対する接待の仕方、接し方がですね、非常にこう対照的なんですね。お姉さんの方は、マルタの方はもうイエス様に喜んでいただくためにお茶を出したり料理を出したり、もう一生懸命もてなしをイエス様に提供している姿がここに出てきます。でマリアの方もですね、最初イエス様が来られた時に彼女もこう立ち働いていたと思うんですけども、イエス様がお話を始めた時にどうしたかというと、お語りになる御言葉に熱心に耳を傾けているわけです。イエス様をもてなす、イエス様を接待するという点においては共通していましたけれども、マリアの方はイエス様の教えに耳を傾けることにおいて、イエス様にお仕えしようというふうにしたんだと思うんですね。先日ある教会員の方がメールで説教の感想を寄せてくださいました。ちょっと抜粋してですね、読んでみたいと思うんですが、私たちはたくさんのことを主に願いますが、主も私たちに願っておられること、すでに主から投げかけられたボールをそのままにしているのではないか問われました。ちょっと中を省略して、主をお語りください、しもべは聞きますと御心を待つことの大切さを思いました。しもべは語ります、主をお聞きくださいと、立場を逆転しないようにわきまえながら御言葉なるイエス様に誠実に従っていく歩みでありたいと願いますというふうに書いてくださったんですね。私は面白いなと思いました。主をお語りください、しもべは聞きます、サムエルの言葉ですね。でそれをひっくり返すとですね、しもべは語ります、主をお聞きくださいと、こう祈りはそういう部分があると思うんですけども、でもイエス様は私たちにこう聞かせたいことがあるわけですね。私たちも語りたいことがあります。そしてそのバランスが、祈りだと思いますけども、もしかしたら一方的にですね、私語るからイエス様は聞いてください、私語るから聞いてちょうだいということで終わってるかもしれないということだと思うんですね。少し想像力を働かせたいと思うんですけれども、もしイエス様が説教を始められたらどうでしょうか。イエス様はマリアだけではなくてですね、ここにいたマルタにも聞いてほしかったんじゃないかなと思うんですね。お料理も楽しみだったでしょう。そのベタニアに行ってマルタ・マリアの家に行ったら、そこでおいしいものをいただける、そういうには聖書書いてありませんけども、多分そういうことだったと思います。ですから期待したと思いますけれども、でもそのことも楽しみでしたけども、もっとイエス様がこの姉妹に願っていたことは、語る御言葉に耳を傾けることだったと思うんですね。 マリアの方はまさに主をお語りください、はしためは聞きますという姿勢で、途中でですねそのことを置いて、今日礼拝もそうですけれども、私たちがやっている日常のことを置いて、そしてこうやって礼拝に駆けつけたわけですね。でもこの時のお姉さんのマルタは、はしためはいたします、主をお受けくださいというような形でですね、一生懸命イエス様に接したのではないかなと思いました。もちろんマルタの気持ちはわかります。でもこの時のイエス様の気持ちはどこにあったかっていうことだと思うんですね。で、他でもないイエス様が一番望んだことは何だったのか、そのことを今日注目したいと思うんです。少し視点を変えてみたいと思いますけども、私が思うにこのマルタっていう人は大変な働き者、気が利く女性だったのではないか。お掃除にしろ料理にしろ、もう家事のスペシャリストだったかもしれません。38節に一行っていう言葉が出てくるんですね。何人くらいのグループだったでしょうか。まあ、イエス様がお一人、そして12人のお弟子さん、足すと13、周りにいろんな人たちがいたとも言われていますけれども、単純計算してですね、13人ですから、一家がもてなすにはかなりの人数ですね。13人の食事というのは大変ですね。ですからマルタもあっちに行ったりこっちに行ったり、心も体も動かしながらですね、何しろイエス様にいいものを提供したいと思ってですね、もう一生懸命働いてたんですよね。でそのうちに料理をしている最中にお醤油がなくなったことに気がつきます。イエス様のお好きな、どうかわからないけども、ケチャップを切り出したことに気がつくわけです。最高のものをと思ってマルタ頑張ってやってきたんです。マルタはだんだんこう苛立ってきました。であとはもうなんかきっかけだけですね。聖書を見ますと、そんな時にですね、妹が何もやらないでイエス様の前に座ってる、もうそれを見てですね、もうプチンと切れてしまったわけですね。何やってんの、まあ、妹を怒鳴ったとは出てきませんけれども、ところがイエス様に対して、マルタはもう我慢できなくなったんですね。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。イエス様お客さんで来たんですけども、こんなこと言われたらもう早く帰りたくなったんじゃないかなと思います。手伝ってくれるようにおっしゃってください。怒りをですね、もう何にも言わないで、そのマリアに対して、妹に対して何も言わないで、ただお話をしているイエス様にもうマルタは切れてしまいました。まあ、イエス様にしてみたらですね、そんなイライラするんだったらそこまでやらないでいいですっていうふうに言いたくなったかもしれませんけれども、よくこういうことはですね、私たちの日常にあるのではないかというふうに思いました。マルタって女性はどういう女性なのかな。まあ、よく日本人は完璧主義者が多いって言いますけども、日本人みたいな人なのかなと思いました。物事を完璧にしないと自分の存在が何かこう危うくなってしまう、存在が脅かされる、そんなことを感じてしまうタイプで、マルタはですね、それを守るのに必死でしたから、イエス様の説教を中断してまでイエス様に訴えずにはおれなかった。先週選挙が行われて、本当に政治が大きく動きました。その選挙の中で時々小泉改革っていうことを聞きました。いろんなところにこう競争原理を持ち込んで、そして今の時代ですね、本当にいろんなところでこう競争するわけですけども、世間は私たちがどれだけ生産性のある人間かどうかで、まあ、判断することがあります。仕事においては実績、例えば家庭においては、例えばマルタみたいな人でしたら、この家事の力っていうのを誇ってたかもしれませんね。どれだけ料理が作れるか、お掃除ができるか。今日はジュニアチャーチの中学生、高校生の皆さんもいらっしゃいます、礼拝に出席していますけども、学校でしたら成績っていうのがものを言いますね。もうさまざまな面で力とか実績によって一人一人の能力が判定され、そしていい評価が得られるとですね、価値ある人ってこう認められるわけです。でそれを一般に、まあ、救いっていうわけですね。聖書はそれを、そういう生き方を何て言うかっていうと、立法主義っていうふうに言いました。一 つの物差しがあって、そしてその物差しにかなうとですね、その人をそのグループが、その社会がよしと認めてくれると、その人は初めて、あ、自分はこれでいいんだなと思って安心する。それを立法主義っていうふうに言いました。本当の神様から太鼓判を押されるのではなしに、神、本当の神様は見えませんから、別のものが神になってしまって、でそこから太鼓判を押されると、あ、自分はそれでいいんだなとこう思う。でそれが立法主義だというふうに聖書を教えているように思うんですね。この時のマルタは多くのことに心を配り思い煩う。なぜでしょうか。自分を他者より際立たせて自分をよく見せなければ自分の存在が危うと感じたからだと思うんです。さて、こうしたマルタのことを笑えるでしょうか。私は自分はマルタによく似てるなっていうふうに思いました。神様が全く見えなくなるときに、マルタのような心理状態に私たち簡単に陥ってしまう。つまりマルタの問題というのは私たちの問題だと思うんですね。でこのマルタに対してイエス様が示してくださった解決の道が41節のところから出てくるんですけども、最初ですね、そのことを語る前にイエス様はですね、マルタよマルタよって2回マルタに語りかけてるんですね。ちょっと余談ですけども、イエス様から2回語りかけられるっていう人はですね、失敗した人なんですね、ペテロとか。でもどうでしょうか。ここでなんかこう叱りつけられてる、叱りつけているとか、あるいは非難しているとか、そんな響きは全然ないんですね。むしろマルタの働きをイエス様は高く評価してくださってる。そして一生懸命やった結果、行き詰まってどうしていいかわからなくなって切れてしまった。それも全部理解した上で、マルタよマルタよと声かけてくださってるんですね。行き詰まりの原因って何だったんでしょうか。41節、多くのことに思い悩み心を乱しているっていうふうにあります。心を乱すっていう言葉を調べてみましたら、心がバラバラっていうギリシャ語が使われていました。もう優先順位が定まっていない。こっちが大事なのか、こっちが大事なのか、こっちも大事だ、あっちも大事だ、もう心がバラバラであります。皆の評価の目を気にしながら働いている。その結果こう料理に集中しているつもりが、一生懸命周りの人たちの目を気にしている。本当に喜んでいただきたいイエス様の視点を見失っている状態であります。心がバラバラになっていたこのマルタに対してですね、じゃあイエス様は何てお方になったのか。42節にですね、必要なことはただ一つだけであるっていうふうにイエス様は語ってくださったんですね。必要なことはただ一つ。前私たちが使っていた口語訳聖書では、なくてはならぬもの、なくてはならないものっていう言葉が使われていました。そのなくてはならないもの、必要なただ一つのことを手に入れる、それが大事なんだとマルタにイエス様は示された。言い換えれば、本当に認めていただくお方に認めていただくということです。ちょっと言葉が本当に認めていただくお方に私たち認めていただくということです。人生にこう縦軸、神様との関係の中で自らを見ていくっていう生き方ですね。私たちは神様が見えないときに、見えなくなるときに別の何かを神にします。恐れるべきお方を本当に恐れないときにですね、他のいろんなものを気にし恐れてしまうわけですね。でそれは神様が見えないからであります。必要なただ一つのこと、それは神様との関係ですね。死んだときもですね、死をもっても私から取り去ることのできないもの、それは神様との関係であります。よくお話しますけども、自分の価値に気がつかないときに、私たちは自分を粗末にするわけですけども、でもやっぱりこう生きる甲斐のある価値のある自分でありたいと思いますから、一生懸命何かこう価値あるものをですね、身につけたり、 獲得したりするわけです。ところが自分の人生において本当に切実な思いで積み上げたいろんな業績とか手に入れた経歴とか持ち物とか、結局最後のその日にですね、死を越えてあの世まで持っていくことは誰もできないわけですね。また持っていく必要もありません。死んだ時も私から取り去られることのないもの、それは何かというと主イエス・キリストの救い、イエス様との関係ですね。イエス様との関係です。天に名が記されている神の子としての身分ですね。地上の生活の中で私たちは自分の立場とか自分が本当に大切にしているものを周りの人たちに、若い世代に譲っていくことがあるかもしれません。でも神の子という身分、ブドウの木であるイエス様につながっているという、そのブドウの枝であるという事実はですね、誰も私たちから奪い去ることはできないんだと聖書はっきりと言ってますね。もしマルタが、そして私たちがこの恵みの事実、恵みの現実に思いを集中していたらどうでしょうか。たとえ周りから見て失敗と思えるようなことをしたとしても、また今までの自分の歩みを振り返って確かに失敗が多いなと、そうした歩みであったとしてもですね、別に私たちはへこむ必要がない、ちょっとへこむかもしれませんけれども、ずっとその状態でいる必要はない。なぜでしょう。私たちがつながっているイエス様はですね、信仰の創始者であり完成者だから、必ず手をつけてくださった、私たちの中に始めてくださった工事はいつか必ずその主によって完成を見るからですね。来週もこのヘブライ人への手紙の聖書に、あの敬老感謝礼拝で触れてお話したいなと思ってるんですけども、ここにいる私たちはみんな工事中ですね。工事中であります。あの天において完成するんですね。完璧から程遠いかもしれません。未完成な状態です。でも私たち人生の主イエス・キリストが関わってくださったからには、そのお方は私たちの人生の創始者であり完成者だと。ですからこのイエス様から目を離さないようにと、ヘブライ人の著者は私たちに勧めているわけですね。ですから主にあって私たちが失うものなど何一つない。主が完成してくださる。マルタとマリア、この姉妹たちの間の違いって何だったでしょうか。それはどなたの目、どなたの思いを大事にして生きているか、どなたに気を使っているかということですね。でそのことを常に確認し、その恵みの現実に常に立ち続けるために、この時マリアはですね、もう一度いつもの原点に戻ったんです。神の子、神の子である原点に戻って、主がお語りになる御言葉に一生懸命耳を傾けました。なくてはならないものを大切にしました。彼女は御言葉に聞き入ることを通して、本当にイエス様に愛されている、神様から愛されている自分を確認しました。でその結果、お姉さんのマルタ的な自分の力にものを言わせて、自分の力を証明するために生きること、人の目を意識した生き方から本当に解放されて、逆にお前は私の愛する子、私はお前を愛している、イエス様によって認めていただいて生きる歩みをですね、彼女は本当に大事にしたんですね。まとめに入りたいと思うんですけども、もう一つだけお話して終わりにしますが、39節を見ていただくと、主の足元に座ってっていう言葉があるんです。でこの主の足元に座ってっていう言葉は、同じルカが書いた使徒言行録の方を見ますとですね、弟子入りするっていう意味の言葉です。で当時ユダヤ教のラビたちはですね、女性を弟子として持つ人はいなかったそうです。でもマリアという人がイエス様の足元に座った、つまりイエス様はこのマリアをですね、弟子として認めたっていうことなんですね。なくてはならないもの、それはただ一つだ。そのなくてはならないもののもう一つの側面、それは主の弟子としてですね、イエス様に倣って生きるっていうことです。しもべは語ります。主をお語りください、あじゃないや、お聞きくださいですね。 しもべは語ります、主をお聞きくださいではなくて、主をお語りください、しもべは聞きます。最後にはそこに戻ってですね、主からの恵みの言葉をいただいて、そしてそれに対して私たち、生きていく、ぜひその順序、その循環をですね、私の生活の中にいただきたいなというふうに思います。お祈りをいたします。